こんにちは、柳瀬武彦です。今回小川のね記念すべき10回目になりまして、ありがとうございます。今日はちょっとね、公開収録じゃないですけど、お客さんも来ていただいてありがとうございます。今日僕は初めて小川町で健康診断を受けてきまして、赤十字病院に初めて足を踏み入れまして、で結構それまで僕東京の練馬に住んでたんで、練馬でずっとやってたんですけど、すごいなんか手厚い健康診断で、なんか同じ時間帯に受ける人みんなでこう最初説明があったりとか、バリウムも飲んできたんですけど、回ってくださいってあるじゃないですか。あれもなんかすごい丁寧になんかナビゲートしていただいて、無事健康で、帰ってまいりましたっていう、まあどうでもいい話はいいんですけれども、今日ですね10回目ということで、僕も日頃お世話になっている、ゲストに来ていただきました。はい、10回目のゲストは、八田さと子さんです。
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。八田さんはあれですね、結び目の移住サポートセンターのスタッフというか、リーダーですか、なんていう肩書きになるんですかね。
結び目の全体の、管理者っていうことでもあり、もともと移住サポートセンターの担当を7年前だね、
そうですよね、
させていただいてて、っていうところで、まあ、両方観光案内所の方も両方見てますね。
はい、そっかそっか、全体のなんですね。
はい、
まあ多分八田さんのことご存知の方は多いんじゃないかなと思いますけれども、簡単に自己紹介改めていいでしょうか。
はい、小川町に13年前に移住してきました。その時単身で、直近は文京区に住んでましたね。
お、
はい、で生まれたのは茨城県です。
あ、茨城なんですね。
はい、
どちらですか茨城。
生まれた時はつくば市、
つくば、
はい、で今実家があるのは常総市ですね。
常総市、
はい、まあ、お隣なんですけど、
はい、
はい、そうなんです。だから納豆で育ちました
いいですね、
はい、
今でも納豆好きですか。
そうですね、朝は納豆よく食べますね。ですね、あと自己紹介もうちょっとね、はい、出身としては、高校卒業まで茨城で育って、でそれで高校の時にこう食べ物にすごく関心が強くなって、でそれでパティシエになりたいって思ってたんですね。で家でもよくお菓子作ってたんですけど、で、まあ、受験しますっていうので、まあ、専門学校を最初行きたいなと思ってたんだけど、なんていうか食お菓子だけじゃなくてスポーツ栄養とかそういうのにも関心があったし、まあ、母親が栄養と料理っていう雑誌を、定期購読してたんですね。それの今日の料理と同じ体裁なんですけど、
はいはい、
内容が栄養によってて、お料理本でもあるし健康栄養のなんか詳しい本みたいなやつ で、でそれが女子栄養大学が出版してたんですよ。でそれでこの雑誌面白いと思ってて、でそれが女子栄養大出版部から出てるっていうのがこう裏に書いてあったから、これ作る人になりたいって思ったんですよ、でそれで女子栄養大学に行くと、方向転換をちょっとした、パティシエじゃなくて、
なるほど
なんですよね。
でそこからずっとそういう食栄養に興味があって、有機野菜とかにたどり着いて、
そうですね、
小川に来たっていう、
はい、そう大学の時はそんなになんかオーガニックとか大学としてはこうカリキュラムとしてもなかったし、特になんか力を入れてるわけでもないし、そういう先生があってわけではなかったんですけど、ただどっちかっていうとそのでもね農園があるんですよ大学に。でそこのアルバイトを募集してて、 で研究室の先輩からやらないって言われてやったんですけど、うん、それはまあ教授がついてる研究室が菜園になってんですね、畑になってて、でその先生の授業の教材を栽培してるっていう、うん、そういう場所なんだけど、そこはねオーガニックでやってたんですよ、
うん、
別にオーガニックって歌ってたわけじゃないけど、うん、結果そうで、じゃがいもとかハーブとかいろいろ作ってて、でそれを学生にこう配るんですね、
うん、
150個分作ってみたいなこうハーブのなんか入った袋とか作って、で教材としてこう出すんですけど、で、まあ、そこで一緒にこう調理して、なんかバジル、なんだろう、パスタとか、うん、そういうのを食べさせてもらったりとか、うん、楽しかったんですその場合とか。でそこからなんとなくこう食に気を使うっていうか、うん、方がいいねみたいな風にもなってって、でそのバイトを紹介してくれた研究室の先輩がいるわけなんですけど、うん、その先生が、先輩じゃなくて先生の方が、NGO の副代表をずっとされてた方で、うん、それが国際協力 の、
うん、
団体なんですけど、うん、でそこからどっちかっていうとこう関心がそっちに移っていって、まあオーガニックはオーガニックとだった、でも食料問題とか今で言えばなんだ SDGs で丸とか、うん、含まれちゃいますけど、そういうのに興味を持ったんですよね、
うん、
で食を通じたこう国際協力とか、うん、こう社会問題とかそういうのに関心を持って、でそれで NGO に行くので
、うん、そうなんですね、
そうなんです、でその答えとしてって、こういろんな、なんだろうな、例えばどっちか、まあ、途上国の中で、うん、まあ、プランテーションがあったりとか、コーヒーのプランテーションですとかっていう時に、やっぱりこう労働が厳しい環境で労働するっていうような方たちがたくさんいて、コーヒーを私たちは安く買えてるんだとか、そういうのも知ったし、あとはやっぱり環境を、まあ、アマゾンとかもそうだけど、どんどんね森林を破壊していた上で成り立ってる、例えば、牛はなんだ、肉牛を育てるとか、
うん、
畜産か、
うん、
畜産とかもそうだけど、まあ、そういうのの中で私たちの食は成り立ってるっていう、日本人はもう輸入してる食料多いし、その穀物飼料とかもそうだし、
うん、
そういうのにずっとこう危うさを感じていて、で何か解決したいっていう、その解決の方法として有機農業っていうのが NGO で知ったっていう、
うん、それ全部大学時代の話ですか、ね、ちなみにその食に今日、まあ、最初はパティシエだったかもしれないですけど、
うんうん、
最初はどういうきっかけだったんですか、かなりちっちゃい頃ですか。
ああ最初ね、パン屋さんになりたかったんでね、幼稚園とか行く前
は、はいはいはいはい、
ピーターパンっていうパン屋さんが、うん、今もあるんですけど、
地元
筑波市に、そうそう、うん、でその時筑波学園都市ができ始めた時だった、私が生まれた頃って、筑波大学、
あれどうやってでき始めたんですか。
ね、
大学が
東京、あ、うん、そうそう、大学が来たから、うん、研究機関がみんな筑波に来たんで、
うん、
国の研究機関も来て、だから
筑波大にくっついてきたみたいな感じ
なのかも、うん、まあ筑波市がもう研究学園都市っていう風に国が決めたんですよね、
うんうん、
でそれで、まあ、これはそう思ってるっていう話なんですけど、はい、おそらくそうだと思うんです、はい、あれだけの開発なんで、うん、だから JAXA とかもあるし、
そうですよね、う
ん、何でもこう農業系の研究所とかもあるし、うん、国の機関としてもあるので、まあ、そこで東京教育大学だったんですよね、筑波大ってね、でその教育大が文京区から今も筑波大の高中高かな、高校とかは
確かに
文京区にあるのね、
筑波大附属、
そうそうそう、
頭いいとこですよね、
うん、そうでそこは大学だけ筑波に来たんだよ。
そうか、うん、そういうことですね。
そうなんです、うん、でもうその親の仕事の関係で、うん、その筑波大の病院に父が勤めてたから、うん、勤めることになったっていうか、でそれでこっちに来て、うん、結婚して、では生まれたって感じなんです、
うん、なるほど、うん、 ごめんなさい、ピーターパンの話。
あ、ピーター、そうそうそう。
で、そこに
ピーターパンっていうパン屋さんがあって、うん、ってまだあって、
うん、
でそれが美味しかったっていうか、パン屋さんってそんなにいっぱいないし、ちっちゃい子だから、ね、パン嬉しいっていうので、うん、でなんか作ってるところとかもなんか見せてもらったらしいんですよ、
うん、
その子供の時に。でパン屋さんになりたかった
んです、ね、はい、でそれが結構ずっとあって
あったのかな
ちょっと中学校高校になってもその試食の仕事をつくぞみたいな、
うん、好きだったんです
よ。そういうのってなんかどういうきっかけで持つのかって人それぞれで面白いですよね、うん、僕全然なかったですよ、そのちっちゃい頃何になりたいとか、うん、とかいるじゃないですか、小学校ぐらいからなんかもう目指してる人とか、なんか羨ましいなと。そのきっかけあんまり、まあ、パンも食べてたと思うんですけど、うん、パン屋さんになりたいとなかったし、
うん、あでもね、小学校の時なんかはいろいろ新聞記者になりたいとか、うん、通訳になりたいとかいろいろ言ってましたよ。
へえ、うん、小学生で通訳っていうのはなかなか渋いですね。
そうですか。
そうでもないのかなあんまり聞いたことない気がしますけどね。
なんかね、そうだね、あのあれですよ、高校の公民とかそういう時に、
うん、
グローバル社会になるからどうのこうのっていう話を先生がしてくれて、
うん、
そんな昔ってわけですよ、うん、今当然のようにグローバル、はい、社会ですけど、
うん、
でこれから中国がどうのこうのっていうのをもう何年、30年前ではないですけど、
うん、
20年以上前に、
うん、
まあ、授業でしてくれて、その印象がすごく強かったんですよね、うん、でその公民の先生が日本の食料自給率が低いっていう話もしてたんですよ、
うん、
でなんか質問しに行ったりとかして、だからそういう危機感っていうか食に関する危機感は高校の時もあったし、うん、でもパティシエはどっちかっていうと、なんか高校生の時ってどんどん食べるじゃないですか、
うん、
だから だけど太りたくないとか、
うん、
いろいろこう自分の中でも多分葛藤があって、
うん、
でそれでなんだろうな、お菓子、うん、なんかちょっと食べ方がおかしかった時期もあって、
うん、
食べ過ぎてたりとか、
はいはい、
うん、でまあそういうこと、まあ、食にどうしても向き合ってたんだと思います、
うん、
でお菓子のことはお菓子については作ると周りが喜ぶっていう。
確かに。じゃあ結構作ってたんですか普段から。
そうです、だから学校に持ってくのが楽しかったんですよね。でこういうの作ってとか、
うん、
で誕生日にこうお菓子の本とかもらってこれで作ってほしいとかそういうこともあったから、
うん、すごいですね、
そう面白かったっ
ていう
かですね。
そうか、部活は何かやってたんですか。
部活は中学からバレーボールで、高校もやってたんだけど、うん、高校1年くらいはバドミントンやってたんです よ。ルールが ほぼ一緒なので、
確かに、うん、
直に手で打つか、うん、ラケットで打つかの違いくらいで、ね、
はい、
すっごい上達したの
へ
って言われた。早いって言われて、でも強くて、そのバドミントン部が強くて、やっぱり中学からやってた子が推薦で入ってきて、
うん、
強い部活でもあったから、うん、あれですよ、公立高校なんですけど、
はい、
そういう子も いるような部活 で、
うん、
でまあついていけなかったな、ちょっと怪我したっていうのもあったし、ハードすぎたっていうのもあったし、で結局バレー部に戻っちゃった。
戻ったんですか高校で2年生とか
そう、
で2年3年やってたんですか。
でまた大学行って バドミントンやったんです
けど。あ、そうなんですか、
はい、
すごい。じゃあ結構部活打ち込んだタイプですね。
うん、全然強くなかったけど、
うん、
一番スポーツで私が成果が出せたのは水泳です。
水泳はいつやってたんですか。
6歳から。
6歳から
12歳まで。
へえ、小学生で水泳やって、
うん、でもだからこの肩幅、
ね、あ、そうなんですね。
作られた。
でもバレエもですね、肩大事ですね。そう
あんまりこう日に当たらない系の
うん確かに
そう室内温水プールで泳ぎ、うん、体育館で運動しみたいな、
うんうんうん、
そんな感じです。
最近も運動は続いてますか？
はい、あの子供と走るっていうことを目的に、うん、結び目にいたかのちゃんと、うん、協力隊のせんちゃんを巻き込み、うん、朝走ってます。
おちなみにどの辺を？
今はね役場集合でその辺を走るか、
うん、
あとは月川の栃本親水公園のまあ近くです、
ね、うんうん、川沿い走るか、うんうん、気持ちいいですよね、うん、今の季節。
そうなの、なかなかね、うちの子供の学校の時間に合わせてるから、
うん、
6時台前半なんですね
なかなかですねそっか、学校そうですね、行く前に
3人集まっ、まあ、子供いると4人ですけど、うん、4人はなかなか集まらないね。
うん、今日起きれませんでした、はい、みたいな。いやな、そうなりますねいいな。ちょっと CM でも言ったんですけど、僕もバスケットを最近、うん、欅台中でやってますんで、興味ある人がいたらご紹介ください。
みのりんじゃない？
全然来ないんですよ。
あ、行くよって言ってるけど、
ええ、もうメンバーなんですけどね年会費もいただいてるんですけどね。
あ、そうなんだ、
はい、ぜひぜひよろしくお待ちしておりますということで、大学時代あたりまでね結構聞いたんですけど、そこから小川町にまずその栄養、あ、その前に何か就職は、最初お仕事は何されてたんですか？
うん、そうそう、やっぱりその NGO で答えを有機農業っていうことで自分の中でこう出していたので、
うん、
有機農産物の流通の仕事に就きました。
うーん、有機農産物の流通、うん、
オイシックスラ大地とかあるじゃないですか、
うんうん、
そういう系の会社で、ポラン広場っていうネットワークがあって、
うん、
ポランオーガニックフーズデリバリーっていう会社があるんですけど、うん、どこに、
新卒で入って、はい、その時どういう部署というか業務だったんですか？
DTP で全然やってないのに、
うん、
デザインとかもやってないのに、うん、こうまあ、どっちかっていうと取材をするっていうところから、注文書のこう記事を作る、全部、うん、こう食品の写真とか、
うん、
説明とかも入れれば、
うん、
農家さんの取材記事も書くし、
うん、
物撮りもするしっていう仕事を。
あ、そうだったんですね何年ぐらいやられてたんですか？
3年です、
ね、3年、
うん、でその時になんかイベント企画部っていうのを作ることになって、
うん、
いきなりそれを私一人でやるっていうことに、社長命令みたいな感じになって
どういうイベントを？
あのアースデーの兄弟イベントみたいな感じで、うん、アースデーは4月の22日で、その前後にの土日に代々木公園で開催されてるんですけど、
うん、
でそれとは別にこう毎日毎日とかいつでもアースデーみたいな意識を持ってほしいっていうことだったと思うんですけど、うん、アースガーデンっていう名前で、
うん、
アースデーのちょっと小さいバージョンみたいな、
はいはいはい、
そういうのをが始まったんですよ。でそこに出展するっていう、こうファーマーズガーデンっていうのを やってくださいと、その企画を持つっていうので。
あ、そうなんですね、はい、
でこう会社のに、まあ、みんな有機農家さんなんで、取引先がその有機農家さんに出展してもらって、
なるほどなるほど、
っていうようなのを運営してたんです
よ。へえ、
うん、
それもその3年の
うちにやってたん
ですね。じゃあそれで結構いろんな農家さんとつながりができたり、
う
ん、
そうですね、
産地に足を運んだり、
うん、そう、全国にいらっしゃ
るので、ね、楽しそうですね、
うん、そう。
その時に小川町のことも知ったんですか？
いや、
では
大学の時から一応知ってて。
知ってはいたんですね、うん、
でも小川町って今もそうなんですけど、うん、そんなにこうまとめて大きな流通に出すみたいな、
うん、
そういう ことをやってる方がいっぱいいる地域じゃない、ないですね、
うん、
あの今も雪の香さんの中でたくさん小川町雪の香さんいらっしゃるんですけど、その中の一部の方はそういった流通に出してたりもするんですね、うん、で、まあ、日大産地ではないんですよね、その、
うんうん、
あのポラオーガニックフズエバリも提携というか一番の産地は茨城県の滑方地方だったんですけど、まあ、そういう産地には小川町はなってなくて、
うん、
で、だから取引先じゃなかったですね。
なるほど、うん、量がちょっと
足りない
ってことですね、
うんうん、そう、うん、そういう作り方に向かない地域っていうか、うん、里山として自給的な雪農業を営むのに適している町で、
うん
うん、やっぱ茨城千葉ってすごい広大に、
ね、そうですよね、
人参っていう、うん、何丁部っていうレベルでやるので、
うん、
そういうスタイルじゃないのが小川町のいいところでも
あって、そうですね、うんうん、そっかそっか。で3年働かれて、その後は
その後がもともと学生の時に関わってたシードジャパンっていう環境 NGO の職員になりました
。なんかきっかけがあったんですか？
シードに社会人になっても関わってて、
うん、
そのなんか関係性の中からあのやらないって声かけてもらって、
うん、
でただまあなんていうの、何人も応募するんですね、うん、それで選ばれたらいいねみたいな感じで、うん、あの声をかけてもらったんですよね。でそれで、まあ、学生の時からその NGO の職員に憧れもあったから、
うん、
じゃあまあなれるとしたら自分が関わってたところだろうなと思って、
うん、
でそれであの受けたんですよね。
うん、で受かってと、
うん
うん、そこは何年ぐらい働いてますか？
4年です。
お、うん、ここは具体的にどういう活動
を？若者の NGO なんですよ、
うん、
であのまあ、一番若いと高校生とかからいるんだけど、うん、社会人の、まあ、20代くらいがメインかなっていう感じで、うん、あとまあ学生がやっぱり一番、うん、あの活動としては時間を割いてるし、
うん、
あのメインの人たちなんだけど、
うん、
そうだからね、なんていうの、おじさんとかおばさんとかこう超ベテランの人たちはいない組織だったんだよね、
うん
うん、で、あ、そうそう、で活動としては、うん、一番大きな、当時の一番大きな活動は、ゴミゼロナビゲーションっていう、
ゴミゼロナビゲーション、
うんうん、あのフジロックとかサマソニとか、うん、今なんだろうなあの今もあるイベントも音楽、
うん、
野外音楽フェスですね、
うん、結構大きい、
そう、うん、で10万人とか来るような、うん、ところの環境対策事業をしているっていう、でボランティアも1日200人とか入ってて、
うん、
でそのコアスタッフがいろいろ、あの例えばゴミは拾わないっていうのが、
うん、
あのポイントなんですけど、
うん、
フェスの中でゴミとか多分散乱しちゃってるようなフェスとかもあると思うんだけど、うん、それはちゃんとこういうふうにここに持ってくればいいんだよ、それが資源になるんだよっていうのをナビゲートするっていうの
がメイン、
すごい大きなゴミ箱っていうか、まあ、エコステーションっていう形で、
ありますよね、
うん、でそこにこうボランティアのメンバーが立って、うん、割り箸こちらですとか、
はいはいはい、
ナビゲートする、
うん、確かにフェスで見たことあります。
あ、本当、うん、どこのフェスだろう。
でもフジロックとかね、うん、なん一通り一回は行ったことあるので、
じゃあ合ってるかもしれないけど、
合ってるのかもしれない。
そう、
うんうん、
そうなんです。で私はそのゴミゾナビゲーションのチームには入ってなくて、事務局スタッフの時にこういろいろ関わりが深かったんだけど、
うん、
でだから他にもいろいろ工場金プロジェクトとかいろんなあの、まあ、食とか農とかそういうチームもあって自分でましたし、
うん、
あとはなんだろう、カルチャーからこう漫画とか音楽とかそういうのところからこう社会問題伝えるとかそういうチームもあったし、森林とか ODA とかいろんなチームが
あって、 それはなんかでもやりがいありそうですね。
あ、面白かったというか、一番私をこう鍛えてくれた。
あ、そうなんですか。
人生の中で一番こう鍛えてもらった。
結構大変だったんですか、そういう意味では。
いや、もう本当に大変でした。だけどそれがあって今があるっていうのは本当そうで、
それなんか実務的なところ
もそうだし、アシュージャパンって結構それなりに知名度が当時あって、でそれでアシード出身っていうことで、あ、私も私もってもあるし、アシード出身だっていうことでちょっとこう、この子はちょっと筋が一本通って
るのかな、鍛えられてきたんだなってい う, こ う, そ う, そうお墨付きがあるんですね。そうです、まあ、見ていただける、業界とか知ってる方は。
そうへ、だからこう卒業した、なんかあんま年取るまでいっちゃいけないっていうか、
なるほど、そういう、そっ
かそっか、うん、
高い4年間で20代ぐらい
ですか。そうですね、でもいいですね。局長は20代で、
そっかそっか、
大体やってて、
佐藤さんいたのも20代後半ぐらいってことですね。
う、うん、25から8、うん、9とか、
うんうんうん、でその次は、
あ、で卒業 するから、うん、まあ、そもそもアシードジャパンに入っ、あの転職しようと思ったのは、うん、こういずれこう地域で雪農業を広める仕事とか、うん、町づくりの仕事がしたいと思ってたんですね。
へえ、
流通の仕事した時から。
うーん、だからそう、町っていう、その有機野菜とか栄養じゃなくて町っていう風にちょっと興味がシフトして、
そう、地域づくりっていうか、うん、やっぱり自立した地域っていうのが大事だと思ったんだよね、うん、その食とかエネルギーの自給とか自立っていうことが、まあ、最初大事だなと思ってたんだけど、うん、それを一人でやるよりは地域で全体がそうなった方がよりこう持続可能な社会っていうのに結びつくなっていうふうに考えるようになって、だからこそどこか地域に行きたいって思ってたの、うん、でそれはアシードに転職する前 でアシードでこう非営利組織の運営を学びたかったんですね、うん、地域に行った時そういう役割 NPO だと思ってたんだよね、街づくりとか、
うん、
そのまあね、テーマ的にもやっぱりこう非営利的なテーマでもあったから、うんうん、そうなんです。でアシードで修行し、うん、4年間修行させてもらって、うん、じゃあいよいよどっかの地域に行かなきゃなって、でも決まってたわけじゃなくて、
うん、
でたまたまその時に文京区に住んでたんですけど、はい、こうマンションの蓮向かいくらいのビルに、
うん、
あの小川町の有機農業をこう作ってこられた金子義則さんが代表に なられてた NPO が入ったんです、事務所、うん、そこに来た
の、東京の NPO されてたんですか。
そう、全国組織で、全国有機農業推進協議会っていう。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
それが向かいのビルに
やってきたんです。
やってきて、はい、
で、まあ、その1年2年前に有機農業推進法ができたので、うん、でまあ、それに基づいた農水省の事業が始まって、
うん、
でその事業をその NPO がやるっていう、そういう関係性だったんですよ、
うん、
で、まあ、自分はこうアシードを辞めて、あのいよいよ地域に行きたいっていう時に、うん、で有機農業を全国で広めるっていう団体が目の前にやってきて
すごい話ですね。はいはい、
そうだから、あ、でそこに、でしかもね、そこの関係の人たちを知ってたんですよ、その最初の就職した
人通
の、
うん、
会社の関係の方がいたりと
か、結構関わってたから、
うん、だから手伝してくださいって言って、でそれで金子義則さんとも出会い、
あ、そうなんですね、はい、東京で会ってるってことですか。
そう、最初はね、
文京区で。へえ、
最初そう で、あの、じゃあ若い世代のなんか、まあ、有機農業推進法ができたよっていうことで、うん、関心のある農家さんとか、あの新しい流通を作ろうとしてる人とか、うん、レストランやる、あのオーガニックレストランやろうとしてる人とか、いろんな学生も含めて集まって、うん、ギャザリングみたいにやろう やろうって言って、でそれを小川で、
ごめんなさいね、あの、はい、有機農業推進法っていうのはどういうものなんですか？
有機ジャス法がその2001年にすでに成立していて、こう企画としての有機っていうのは日本にあったんですけど、もうちょっと幅広い形で、あの自然栽培とかいろんな形で、あの有機、まあ、の有機農業とは言わないけれど、でも類似のやっぱり農薬化学肥料を使わない、遺伝子組み換え の種を使わない、っていう、そういうベーシックなところが共通する、まあ、それを全体的にこう有機農業と呼んで推進するっていう、
なんか法ができたわけではなくて、
法です、
あ、法、推進する法なんですね、じゃ結構やりやすくなったってことですか、農家さん
多分そのなんていうんですか、企画じゃないですか、ジャス法の中のジャス有機なので、なので、あのなんていうかな、こう栽培履歴だったりとか、下もこう、なんていうかな、こう事務的なものがあって申請、お金払ってあの認定を受けるっていうようなプロセスで有機ジャスが取れる、まあ、それをまあ売るために、その有機農産物を売るためにっていう、そういう路線なんだけど、有機農業推進はどちらかってもうちょっと幅広い、まあ、なんていうのかな、法律に謳ってるかどうかわからないですけど、その有機農業があの担保するものって非常にいろいろこうあって、土壌の環境だったりとか、もあるし、なんていうのかな、まあ文化っていうことも含めてだと思うんですけど、企画にあのがんじがらめにならない形での普及っていうところなのかな、の
推進なんですね、なるほど、
もうちょっとふわっとしてるんですよね、ジャス企画の法律に比べると、
なるほど、ありがとうございます。でごめんなさい、その集まりでおかわり、
あ、そうそうそうそう、そうなんです。でそれで小川にも通うようになり、
それが初めてですか、来た、
ね、なんだろう、その前にも来たことある、まあ、ほぼ初めてに近いのかな、あのアシードに行った時に一回こう、あの有機農家さん、あの金子さんじゃなくて、横田さん、横田茂さんの場に、あの東京農大の学生さんと一緒に行ったっていうことがありました、
はい、でじゃあ2回目で来て、
とか、そんな感じ、
それで引っ越すのはまだ先なんですね。
引っ越したのはもうその次の年に引っ越したかな、そうなんですね、2010年に引っ越したから、
じゃあその地域を、関わる地域を探し始めてて、で小川に来て、あ、ここだって思ったってことですか。
そうなんです。
それ他の、その1社目2社目でいろんな有機野菜の産地とか、まあ、地元に戻るもあったのかも分かんないですけど、中で小川っていうのはどうしてだったんですか。
有機農業推進法ができたから全国で広めるっていう授業もあったんですけど、モデルタウンの授業もあったの、で小川町はもうやってくださいっていう感じで国から県からもそういう位置にあって、で小川町自体があの有機農業推進教育を作ったんですよね、で、あの授業してたからそこをもう手伝ってっていう話も吉野さんからもいただいたりもあって、で通うようになったんですね。だからそこで有機農家さんとたくさん出会うことができて、でさらにこう当時同世代の研修生も結構いて、で友達いっぱいできて有機農業関係、でここだったらこう年取るまでこう暮らしても楽しいなって、ここで年取ってたら楽しいなって思って、
あ、そうなんですね、ちなみにまあ実際住むってなると、そのある種仕事で有機農業を推進していくっていうののやりやすさはまああるにしても、普通にこの暮らしやすさとかあるじゃないですか、なんか買い物とか店があるかとか、なんか美味しいご飯屋さんがあるかとか、そういう面ではどうだったんですか、最初のその13年前。
ど、
あ、考えてない、
考えてなかったし、なんだろう、まあ、結局東京に仕事に行ってたから、
うん、
朝早く行って夜遅く帰ってきたんで、
うん、
4校がかろうじて空いてるみたいな
そっかそっか、うん、
そんな感じだったんだよね、
うん、あんまりそのプライベートというかの充実度みたいな、そんなに興味なかったですか？なんかいい飲み屋さんがやっぱ欲しいなと、文京区はいろいろあるのにとか、友達と離れちゃうなとか、そういうのもあんまなかったですね。
そうね、
そうね。
なんか友達が、うん、まあ、一緒に私ね、シェアハウスっていうか、まあ、友達と2人で住んでたんですよ、女の子で6年くらい文京区に住んでて、まあ、彼女 のおかげで住めたんですね、
うん、
そのアシドに転職するというか、彼女が一緒に住まないって言ってくれたから、あの一緒にこう、なんていうかな、あまりこう家賃、高額な家賃を払わずに楽しく暮らせたんですね、うん、で彼女も私が小川に来たら、あの通勤できるかもしれないって言って、うん、しばらく一緒にいたりとかなんかあったんですね。通勤の練習とか行って小川から通えるかどうかみたいな、
小川に来てたんですか？
そう、来てた
りとか、すごい大好きだった
なんかね、でも彼女は まあ、そんな長い期間ではなかったんですけど、うん、小川に来てくれてたのは、でよ、なんかもう本当にあの雪農業の研修をしてた仲間が就農したりとか、あのそう、あの女の子で雪農家さん今もやってる方と一緒に住もうとか最初も話もあったし、うん、なんかで、あの雪農業じゃないけど雪農業に関心があるような地元 あのメンバーとか同世代の人たちも一緒になんかお祭りやったりとかもあって、
うん、
なんか面白かった
んですよ、ね、
寂しくなかった、
うん、
今はなきカフェパシフィカという場所が、はい、
パシフィカ、え、どこにあった、初めて聞いた。
バルの前がカフェパシフィカっていうね、
はいはい、
カフェだったんですよ。そこによく集まってた、
そうなんですね、うん、あれなんか長野に引っ越したみたいな人
ですか？そうそうそう、
あ、聞いたことある、うん、
山ちゃん今多分九州にいると
思う。あ、じゃあ結構点々とされてる
ん
ですね、
うん、そう
13年前って言ったら、わらしべさんがちょうどできて、
あ、そうそう、ちょっとわらしべさんも行ってました。
へえ、うん、他覚えてます？こんなお店行ってたとか。
え、わらしべ
わらしべパシフィカ、
パシフィカ、あとどっか行ってたかな。
太田ホルモンとかありますよね、もちろん。
あ、太田さんはね、もうちょっと経ってから、
うん、
川村農場の川村さんとか、うん、そう、収納これからするっていうメンバーとかと行ったことは行ってたな。でも頻繁には行ってなかったかな。どこでご飯、なんかね、結構あのうちとか友達のうちとか行って、うん、持ち寄りでパーティーをよくやってたんですよ。
その最初どこに住んでたんですか？
大塚の八幡台です、う
ん。いいですね。そっか、あのあそこですね、あの毛利さん家の向かいに。
そうそう、近く、うん、
そうだ、今、まあ、友達が住んで
る、ね、そうそうそうそうそうそう、雪の方
そっかそっか、13年前、なるほど。小川町、じゃあそれでその NPO は辞めで働きながら小川に住んでたんですか？その金子さんが代表されてる。
そうそう、その時は文京区にいたので、いろいろあって、
うん、
これはまあいろいろあってなんですけど、はい、なんかそのまま文京区に住みながら、うん、林野庁の仕事をすることになったんですね、
うん、
で林野庁の仕事をしてる時に小川にも引っ越して、
うん、
で通うみたいな感じ。
あ、そう、じゃあ結構都内、小川に住んだけど、
う
ん、
そう、
東京にも
行ってて、でなんとその林野庁の事業が民主党政権の時に仕分けられ、
うん、
仕事がなくなるという事態になり、
はいはい、ちょうどその時期ですね。
そう、でさらに原発事故が起き、電車が止まったりとか
あ
って、でそうなんです。でもう小川に、あ、だからまあ小川にいるようになって、
うん、
で仕事が なくなっちゃったから、
うん、
そこで初めて栄養士免許を使うという、栄養士として働くという手段にて、保育園で給食作って。
あ、そうなんですか。小川のじゃなくて
通ってたんだよ。あれはなります、
なります、
へえ、なりますまで通ってて、でも大変だった。
実際に調理してたんですか。
そうです、小さいから全部もう有機野菜をしょって
しょって小川の野菜を
そうとか時の粉とかで買って
買って板橋まで持って搭乗船で、うん、でこうやって作って、へえ、うん、そんな時期があったんですね。
で保育園なんかね、そう、保育士さんが足りない時間は保育も手伝ってたりとか。
あ、そうなん、すごいキャリアチェンジですね
でそれをはでもちょっとしかやってなくて、うん、なんかその仕事してたら、まあ、小川でこうなんだろう、その有機農業推進協議会の仕事とかさせてもらってたから、
うん、
それをどこからか聞いてこられた方が鶴ヶ島市ってこの東条先生の時寄りの方にあるんだけど、はい、うん、鶴ヶ島市ので有機農業を推進するから手伝ってって言って、うん、
へえ
三セクなんですけど、うん、そこに入りました。
あ、へえ。
でそこで行政と仕事をどうやってするのかっていうのを勉強したんですよね。
あ、そうなんですか、うん、へえ。結構いろいろやられてきたんですね。
そう、そういう意味では、なんかね、やめたいわけじゃないのにやめざるを得ないっていうことを何回も経験しちゃったんですよ。うん、でもそれを全部小川町で今の仕事をすることに生きていて、
お、
本当にありがたい。
やっててよかったなっていうか、
はい、
うん、しかもずっと一社でやってくるよりもね、いろんなこう角度から見れて、
うんうんうん、だしこうサバイバル力がつくっていうか
大事ですね、
はい、雇用にはあまり ね縁がないのかもしれないとかさ思う。でもああ、ね、私はどっちかっていうとこう一人でこうとんがれるタイプで、うん、とんがって仕事を作れるタイプではないので、うん、組織の中の方が向いてると思うんですけど、
うん、
でも組織の中でもやっぱりこう資金調達していかなきゃいけないとか、
そうですよね、
こうね、次どういうふうに仕事を組み立てていったらいいかとか考える力っていうのはやっぱりそういうこうサバイバルの中で学ばせてもらったなって
思います。はい、でその後が今の仕事。
そう、鶴ヶ島の仕事の後、それだってね、うん、不運な形で
不運な形で終わっちゃったんですか。はい、そうなんです。
失ってるんですが、
うんうんうん、
あのそうなんです。でそう、吉野さんに、うん、ずっとこちゃんこう教えてもらって、
うん、
でそれで下里学校でもすでに組織としてはできてたんですけど、うんうん、でそこにこう一員として加わらせてもらって、
うん、
っていうあれで、
う
ん、
そうです、
はい、
で今は移住サポートの、ね、はい、お仕事をされているわけですけども、
はい、
移住者あのすごい増えていると思うんですけど、はい、小川町ここ最近は特にどうですか。サポートセンターとして今どんな感じで見えてるんですか。その
今後
移住のというか小川町はなんかちょっといい人気みたいな感じでもあるのかなと思うんですけど、
うん、
はいはい、実感しますか。
します、
します。
今日も3件相談が、はい、
皆さんやっぱ東京からが多いですか。
今日のお客様も東京でしたね。
うん、
でもね、東京と埼玉県の都市部っていうのは、うん、あの希望者数としては拮抗していて、
うん、
浦和の方、まあ、埼玉市ですけど、はい、
うん、
浦和大宮の方面とか、
うん、
川口とか、
うん、
和光市とか、
うん、
そういうエリアからの希望者も多い
です。多いですか。
はい、
うん、なんか結構僕の友人も小川 遊びに来てくれて、こう案内するとなんかすごい面白い街だねとか、うん、なんでこんな移住者増えてんのって、うん、こんなちっちゃい街にって言うんですけど、なんでなんでしょうね、なんでだと思いますか。
一つは、うん、あのまあ、有機農業とか和紙とかそういう伝統的なものが息づいてる、うん、お酒もそうだし、うん、そういうこう文化がしっかり残ってる、
うん、
しかも動いてる、
動いてる、
進化してる、
はいはい、
っていう魅力もあると思うんですけど、
うん、
あとはどんどんこうあの新しい人がいろんなことも立ち上げちゃってるよっていうのにもう隙間がありませんみたいな印象じゃないんだと思うんです、
うん、
魅力はあるんだけどまだまだ入る余地はあるっていうか、うん、もっとこうなるよみたいな風に、うんうん、あの余地がを感じる、ね、余白なのか余地なのか分かんないけど、
は
い
は
い、
関わりしろってやつですか、
うん、そうですね、
うん、
関わりしろがあるなっていうのもあると思うし、それをこう邪気にされないっていうかね、
うん、
あのよそ者入ってくるな的な雰囲気がないんじゃないかな、
うん、あね、うん、そうですよね、うん、なんかよそ者入ってくるながないのって なんでなんでしょうね。
ある程度ねご挨拶的なところは、ね、
うん、
必須なのは、
ええ、
どこの地域もそうだと思うんですけど、はい、なんだろう、そこまでこう競争しか、多分川越とかなんかは競争がすごいと思うんですね、
うん、
あの新しいことこういうふうなことやりたいとかっていう人がどんどん入ってきて、うん、だし伝統こう昔からいらっしゃる方が固めてる、
うん、
エリアもあるし、
うん、
そういうんじゃないんじゃないかな、あの一旦ちょっと、まあ、昔からの方はお商売をあのやめてたりもあるし、
うん、
でここ使ってくれるんだったらっていうふうに考えてくださってるところもあると思うし、
うん、
なんだろう、あとは優しいのかな、よく他の人って優しいって優しいですねって言われますか
、
なんか挨拶してくれたとか、
うん
うん、いろいろ教えてくれるとか、
うん
うん、
そんな印象ありますけどね、僕もね、
うんうん、
ただ10年以上住まれてきて、うん、今現状でなんか小川町の好きなところってどんなとこですか、
うん、好きなところ、
うん、あの好きなお店とかでもいいですし、
うん、
なんかこの道歩くのが好きみたいなことでもいいです、物でも人でも何でもいいですけど、
なんかいっぱい好きなところはあるな
例えば
川泳げる川
と泳げる川、あどの辺であ
の水遊び程度だったら、うん、もう街中の月川でもできるし、
うん、
まあ、上流行くともっと綺麗だし、
うん、
まあ、下流でも綺麗なんだけど、
うん、
あの茨城の実家の方って川が危ないんですよ、深いとか
結構大きいです
よね、川だし、そうなんです、うん、だから遊べる場所じゃなかったんだけど、ここはカニがいるとか、
うん、
釣りができるとか、
うん、
まあ、結構小さい子でも遊べるし、
うんうん、
あのカヌーだってやってる人いるし、
うん、
遊べるな、
うん、
海みたいにしょっぱくないし
いいですよね、子供とかいるとなんかそこも一つのフィールドとしてより捉えやすいというか、
うん、そうですね、
うん、
山もあるし、
山登ったりもしますか、
します、
うん、ルートがいくつかあるじゃないですか、
はい、
山も、
はい、
どこが好きとかあります、
うん、そこまでいっぱい
そこまで
もう制覇して
なくてないですか、
あの娘が保育園の時にめちゃめちゃ山に登ってたんです
ね、うん、
だから神の倉とか千賀、
うん、
山とかは、
うん、
なんていう慣れたもので、
はいはい、
草履で上がってしまうみたいなちょっと変わったあの体力を持っている子なんですけど、うん、だから、まあ、一緒にあの娘の方が先に登ってるんですよね、保育園で、
そっかそっか、
うん、だから、うん、あの話題になった山に登ろうみたいな感じで、
うん、逆に連れてってもらうみたいな、
う
ん、
そうです、
うん、
卒園してから、まあ、他の ね、同級生の子とかお母さんも一緒にいたこともあるし、
うん、
そういう楽しみもあるし、あとね、観光案内所でどこどこの山はこうですとか案内してるから、
そうですよね、
行かなきゃ
そうですよね、
行かなきゃ案内できないので、それで行くっていうこともあるし、
あ、そっか、観光案内所の方も接客というかされることもある
んですね。そうです、入ることがあって、
あ、
ハイキングはね、年中お客さんが来てくださるので、
うん、
マップをお渡しして、
そっかそっか、
はい、
観光でいらっしゃる方の一番多い質問って何ですか？質問というか問い合わせ、
ね、花の季節は3月の終わりから4月とかはもうじゃんじゃん電話が、桜が東照寺の電話、あの
咲いてますか、
そう、カタクリはとか、
見頃
ですかっていうのがじゃんじゃんあって、あとはあの、まあ、ハイキングとかだとあのおすすめのコースを教えてくださいみたいなので、うん、ご事前にご地図を送ったりとか、あので当日とか、まあ、事前に下見に来られる方の、うん、に説明を差し上げたりもしますし、うん、あとはあのお土産いろいろね、あの増えてきたんで、まあ、の野菜に限らず、
うん、
あの移住者の方が加工食品をいろいろ作ってくれたりとか、
うん、
でそういうことのご説明もよくしますよ、ね、
うん、
あと、まあ、もちろん和紙、
和紙、
和紙の説明多いですね。
和紙はどこで買えるんですか？
そうですね、うん、それもあるし、体験とか、
体験ね、はい、
あの、まあ、たまに歴史にお詳しい方が歴史談義をされに来る。
へえ。談義、
うん。あとお城、城跡とか、
ね。ああ、お城、うん。そっか。
ワイナリー行きたいとかね。
うんうん。
すごいですね。
結構じゃあ観光地ではないけど、まあ普通に観光楽しみにいらっしゃってる感じなんですね。
そうです。
うん。
うん、あのやっぱお酒もあるし
とか。うんうんうん。最近仕事以外ではどうなんかやってること、さっきジョギングの話ありました、畑はどちらで、
最初に住んでた大塚で、
うーん、はい、借りて畑、
そうです、
友達と、
最近仲間がまた増え、
お、
はい、
何人でやってるんですか？
一応3世帯、
3世帯、いいですね、はい、うーん、何を今は、
今はジャガイモが春先に植えたものが育っていて、
うん、
まあ、それが結構な面積を私の場合埋め尽くしていて、
うん、
で今苗を育ててます、
うん、
スイカ、トマト、キュウリ、
うんうん、
オクラ、
いいですね。何年目になるんですか畑は？
いや、もうなんかそれが目的っていうか、そんな感じで移住してきたから、
うん、
ずっとやってます。
あ、1年目からにそこ借りて、
うん、そこの場所何、ね、なんか庭、畑付き貸し屋みたいに最初住んでたんですよ、一人の時にね、
うん、
なんかその時からその家の隣が畑になってて、
うん、
そこで始めて、でその家を出た時に今の大塚の八幡様のところ
で、院長と別のところ、
うん、はい、
へえ、いいですね。その3世帯は別の場所で分けてるんですか？同じエリアを3人、
うん、
分けてる。そっかそっか。
そうそう、こっちの方はうーちゃん、こっちは何々さんみたいな感じでやってて、そうなんです。まあ、ママ友ですね。
ママ友、
あの大きくくるとママ友です。はい、
週何日、そ、家とはちょっと離れてるんですよね。
そうです
ね。週何日お世話に。
いや、草がじゃんじゃん生えるときは毎日近く行って、
うん、
朝ちょこっとみたいな、
うんうんうん、
草刈りとか、
うん、
収穫とか、
うん、
で全然行かないときはもう2週間3週間行かない
とか、うん、冬とか、
うん、
そっかそっか。僕も今同じ感じで、あの畑借りてるんですけど、週1、まあ、今日この後行くんですけど、
うん
うん、な の大地君のところで、うんうん、借りてやってるんで。
あ、そうなん
です
よ。あ、じゃあ良かったの。
そうです、そうです、うんうん、ちょっと車じゃないといけないんですけど、うんうんうん、教えてもらいながら
いい暮らしですね。
やってます。そうですね、健康診断はオール A でした。はい、いいですね。なんかあのヨガもやってて、最近事務所で
やってる、
やってます。なんか僕もたけちゃん OL みたいな生活してるんですごい言われるんですけど。
OL じゃん。
OL? L じゃないんですけど。OL ですね、うん、はい、
そうか、そうヨガもやってます。 3年くらい。
へえ、どちらで？
家で。
あ、家で。
ね、YouTube で、うん、あの Be Life っていうブランド名なのかなっていうことだと思うんですけど、うん、マリコさんっていう人が美しい方で、もともとバレエをずっとやられてた方なんですけど、うん、マリコ先生が、まあ、たくさん動画を上げてるんですよ、うん、で10分15分とか20分とかで終わるようないろんなフローヨガとか、
うんうん、
あの太陽礼拝とか、あとはなんだろう、肩首の凝りをほぐすとか、
うん、
骨盤周りをほぐすとか、
はいはい、
体を柔らかくするとか、いろんなテーマで上げてて、好きなの選んで
やってるんですね。
毎朝
いい暮らししてますね。
だって10分とか15分だよ。
まあまあまあ、そうですね、そういう習慣にするのが意外と大変なんですよね。僕はもう一人じゃできないんで、先生が毎週金曜日来てくれて、事務所で、まあ、それもみんなでやってるんですけど、畑、ヨガ、あとバスケットが割とその週のルーティンであるのが、うん、今のところ気に入ってるんですけどね。
オール A をね、
これキープしていこうと思って、ね、はい、
それがあってこそオール A ですね、うん、
あとなんか目が良くなってました今日。でもまあ目悪くてコンタクトなんですけど、コンタクトでも 1.0 はなかったんですが、今日 1.2 とかで、
あ、コンタクトして
して、はい、なんか遠く 見ることが増えたのかわかんないんですけど、
畑ね
とかね、いいのかなと思い込んでいこうかなと思ってます。はい、はい、
私あのモザートで松料理教室があって参加させてもらったんですよ。
なんですか、松
ツンツンした松
料理、
うん、松とか松ぼっくりとか、松葉だよね、
はいはい、
緑のやつとかあれを使って
料理
何でも作るんだけど、
へ
ご飯で炊き込んだりとか、まあ、上に乗っけるだけだけど、
はいはい、
あと松のこう青汁みたいなジュースとか、それ青汁みたいな松のジュースね、目よくよくなった感じ、明るく見える。松料理教室に行ったら
行ったら目よくなる、
明るく見える。
そんな急に速攻性あるんですか？
感じました。
でもなんかサイダーとかはあります？
松の
あれないっけ、ある、
ね、
でも料理っていうか食べたことないかもしれないですね、
うん、そんなあれですよ、あの仰天な感じじゃなくて、
うん、
もう松のパウダーとかもあるし、いろいろあるんですよ、松のパウダーと塩が合わさったやつとか、タバコ、
タバコ、
松タバコ、
ほう、
あの巻きタバコあるじゃないですか、
はいはい、
あれにこうタバコの葉っぱじゃなくて、松のかんちょっと乾燥したやつで、はい、巻くの、
へえ、
火つけて吸うんだけど、
はい、
それも
美味しいんですか？
あ、美味しい。私タバコの人よく分かんないからなんだけど、うんうん、なんだろう、もう別にむせないし、クラクラしたりしないし、なんかそれで逆に喘息が治るんだって先生が、その料理教室の先生がおっしゃってて、で、服部くんが、あ、服部くんは夫です。
服部くん、はい。忍者の格好したね。喘息なんですか、
うん、で
忍者で喘息厳しいですね。すぐ見つかっちゃい
そう。まあ、バッテリーとかできないから。全然忍者的行動はしないんですけど、
うん、
はい、ただ日々黒いっていう
全身
が、
はいはい、ハッタリ君が吸って、
あ、吸って治ったわけじゃないけど、ハッタリ君に治るかなと思って買ってったっていう。で、私がたまにちょっと吸ってるくらいかな。
そっか、まあ まだ治ってはないということで。
そうですね、はい、まあちょっと喘息よりぎっくり腰が深刻な
のいろいろ大変ですね。
ぎっくりには松は効かなさそう
ですね。効かないでしょうね、そりゃねそっか。さあなんかちょっと途中編集でプチッと切れたとこもあるかもしれないんですけど、まあ、大体1時間ぐらい話してきまして、こうちょっと今後の、まあ、予定とかなんかこうなんですか、計画というか企んでることとか告知とかあればお聞きしたいなと思いますけど、なんかあります、はい、今後やっていきたいこと、なんかピーターパン小川店出したいでもいいですし、
パン屋さんは誘致したいですね。
あ、パン屋さん誘致、はい、うん、確かに、うん、
今年あの商店会の一員として空き店舗の勉強会
と、うん、ね、
調査を、はい、
で、あの駅前の、
はい、うん、関わっていただいて、
まあ、ぜひぜひ、
で、そうそうなんです、調査もするので、で、町も町で空き家の調査を町中を中心にするので、うん、まあ、合わせてこうお店の方と町中の空き家っていうのをこう、うん、まあ、見える化するというか、
うんうん、
で、さらにこう大家さんにもアプローチしていくっていう一年になると思いますので、 お店やりたい方、特にパン屋さん、
パン屋さん
来てください。
お、今あるんですか、例えばパン屋さんやりたいって言ったらこう紹介できる物件とか。
ね、居抜きで飲食店っていうのはありますね。
ちなみにどちらですか、言える範囲で。
あ、まだね、ちゃんと物件化してないから
言えないんですけど、言えない、あ、じゃあ、
不動産屋さんと話をしてここ空きますよっていうのは、
駅周辺で。
そうです
ね、あ、楽しみにしてます。
あの、ぜひそこも使っていただきたいですし、うん、パン屋さんはパン屋さんでね、なんか、うん、多分その施設がいろいろ必要になると思って、
うん、そうですよね、
うん、
あの、ちょっと特殊です
ね。そうですね、いい場所で、まあ、街中じゃなくて、うん、こう一軒家の中でそういう工房を構えるっていうようなお考えの方も結構多いので、
うんうん、
まあ、そういったところももちろんお手伝いをさせていただきたい、
うんうん、楽しみです。新しい協力隊のスタッフも入られて、
はいはい、
二宮さんですね、はい、ちょっと今度出ていただきた
いと、ね、
思いますけど、はい、ですね、そんなとこですか、はい、なんか今後の展望は。
展望ね、もうなんかめっちゃ仕事の展望しか話せない
あの、ね、しょぼ
って感じなんですけど、いやいやいややりたいは、なんだろうな、あの、仕事と子育てでいっぱいいっぱいなところもあるのかもしれないんですけど、
そう
ですよね、本当に、まあ、楽しく、うん、あの、子供と小川を楽しみたいですね、うん、山も畑も川も、うん、
川も、うん、素晴らしいですね。まあ、ぜひ移住を検討されてる方ももしかしたら聞いていただいてるかもしれませんし、まあ、普通に遊びに行きたいっていう方も八田さんにご連絡するといろいろ教えていただけると思います。あ、お店をやりたい、
そうですね、
ぜひあのご連絡いただければと思います。あの、あれですか、サポートセンターの電話にかけてもいいものなんですかね。
もちろんです、
うん、じゃあどしどし電話してみてください。あとバスケやりたいっていう方は柳瀬までご連絡ください。
あと何人くらい募集中なんですか。
あと10人ぐらいはいても、あの、いつもメンバーはね10人以上いるんですけど、毎週やっぱ来るのは今 6,7 人なんで、フルコート、まあ、5対5がまだ1回もやってないんですよ。だから20人ぐらいいて12人ぐらい参加するとちょうどいいかなって思う。毎週はほら、まあ、さすがに来れないと思うんですけど、
うん、そうそう、街中といえばバスケットのコートとか、
お、
欲しくないですか。
あったらいいですね。
あとさ、あの、なんだっけ、スケボーとかさ、
あ、はいはい、
できるような
スケボー、はいはい、
なんていうんですか、いう、
スケボーパークみたいなとこですか、うん、
元地方公民館跡にできたらいいな。
どこでしたっけそれ。
ね、花水木通りの、
あ、商工会入ってた。
あ、そうそうそうそう、あ、
今駐車場みたいな。
あ、何も砂利があるだけなんだけ
ど。確かに。
そこだったらね。
なったらいいっすね。てか公園欲しいっすよね、街中に。浸水公園もあるけど、なんか公園ってか広場っていうか、ただの原っぱでもいいんですけど、思います。それぜひ商店街プロジェクトで
できたらいい
ね。
ちょっと街の土地だからね。
そうなんですよね、
商店街でどうこうできるか分かんないんですけど、
ぜひ街の方聞いてたらよろしくお願いします。
若者が集いますから。
若者がね、バスケットコートのイケてますよね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと今後のそういう街づくりみたいなね、文脈でも八田さんのご活躍を楽しみにしておりますので、はい、ということで記念すべき第10回は
記念でありがとうございます。
結び目のってことでいいですかね。移住サポート
センター結び目で、はい、
結び目の、はい、八田さとこさんでした、
はい
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。